集まれハッピーボンバ
ー。こんばんは。時刻は22時30分となりました。週末金曜日の夜、いかがお過ごしでしょうか。ここからはみんな集まれハッピーボンバーフライデーでお楽しみください。毎月第1金曜日はタクのつながりラジオの時間です。メインパーソナリティは私タクこと香西拓也が大阪長堀橋レディクロ大阪ステーションよりお届けしてまいります。はい、先月ですねお越しいただきました、鹿児島からですね、お越しいただきました小田畳商会の小田さんで、プレゼントをねご用意していただきまして、金の畳コースターということで、番組で、ねご応募を、集めたんですけども、本当にたくさんの方から、応募をいただきまして、本当にありがとうございました。抽選の結果は発送をもってね、返させていただいておりますけども、もうすぐ皆様のもとに届けられるかと思いますので、ぜひお楽しみにお待ちください。で、今回のですねゲストなんですけれども、日本一の針金メーカーになるっていうですねビジョンを社員さんと一緒にお作りになられて、今年のスローガンスタートと題して経営に取り組んでおられます若き5代目候補をお迎えしてお届けしてまいりたいと思います。キーワードはですね、ありたい姿とあるべき姿、そして幸せの追求です。今夜も30分よろしくお付き合いください。改めましてこんばんは。今夜もよろしくお願いいたします。この番組はですね、私香西の活動コンセプトでありますつながりを大事にして未来を支える若者や子どもたちの活躍の場を作り続けるをもとに、中小企業の事業承継にスポットを当てて、毎回経営者の方、後継者の方、専門家の方々をお招きして、体験談とかノウハウなんかをお聞きしてですね、中小企業の継続と成長に役立てていってもらおうっていう情報発信交流番組です。で、番組冒頭にもご紹介しましたように、今日はですね若き5代目候補のですねリーダーをお迎えしておりますので、早速ご紹介をしてまいりたいと思います。お会社名がサクラテック株式会社専務取締役大橋翔太さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
ようこそおいでいただきました。
緊張します
ですよ ね、
そうですね。
ラジオ人生初ですか。
人生初ですね。
やったー、嬉しい、
もうワクワクと不安と両方混じった感じですね。
ゲストに今日来られた方で、はい、ジェットコースターのような感じでしたって言って帰られた方がおられました。
あ、そういう感じですね確かに言われてみればね、
はいはい、あっという間の時間かもわからないですけど、はい、ぜひ楽しんでいってもらえたらと思いますので。
わかりました。
はい、お願いします。
はい、楽しんでいきます。
お願いします。で、翔太さんでいいかな。
そうですね、その方がありがたいですね。
ですよね、
はい、はい、
じゃあ、翔太さんは、はい、ナミテイの村尾さんからのご紹介でバトンを受けてね、やってきていただいたんですけども、はい、村尾さんとはどんな関係なんですか、ちなみに。
そうですね、まあ、ある意味同業者というところで、まあ、東大阪の鉄鋼関係 の、うんうん、はい、同業者なんですけれども、まあ、村尾家と大橋家というのはですね、はい、もう先祖代々といいますか、はい、今の紹介いただいた村尾社長が、はい、まあ、僕の一回り上なんですけども、うんうん、村尾さんっていうのが、まあ、うちの社長がうちの父親が社長なんですけども、はい、うちの父親が村尾さんのことを世話をしていて、で逆にうちの社長は村尾さんのお父様にお世話になっててっていう、もうその先祖代々の
こういう
お助けがけのもう切っても切れない関係ですね。
すごい深い縁があって、
はい、もう一番年の近い大先輩です。
そうか、はい、でまた不思議なことに、はい、村尾さんのところにもご長男お見えで、はい、 ちょうど大学生
今そうですね、ね、ちょうど
で一回り
そうなんですよ、ね、
ちょうどぐらいですもんね。
はい、
そうするとまた今度翔太さんが
一番世話しなきゃいけないですね。はい、
そういうことないよね、はい、うまいことなってるね。
すごい、まあ、ある意味ねあのギュッとした業界なので面白いですよね。
不思議な縁ですね、はい、それもね。そっか。でそのまずね、はい、じゃあその、まあ同じ業界で鉄鋼関係でとか、話も今出てきてるし、
はい、
冒頭日本一の針金メーカーっていうこともご紹介したんですけど、
そう
ですね、はい、ちょっと桜テックって、はい、こうどんな会社なのか、はい、ちょっと教えていただけていいですか。
そうですね、まあ、まず場所なんですけども、ものづくりの街って言われてます、あの東大阪市、
うん、
まあ、ラグビーの街とも言われてるんですけど、
そうですね、
まあ、僕らはまあどちらかというと、まあ、立場上ものづくりの街と言われてる東大阪市の発祥 の、はい、あのメーカーなんですけども、はい、あの作ってるものがあの僕ら業界では亜鉛液鉄線、と言っているんですが、うん、まあ、分かりやすく言うと針金、
針金ね、
そうですね、うん、を作ってるメーカーになりますね。はい、でまあ、今年でもう今設立が、ね、1939年なので、
はい、
もう今82年っていうところで、まあ、まあ、ある意味よく言うと老舗メーカーにはなりますよね。
そういうことですよね、はい、で5代目候補ですから、
はい、
4代もいてはってっていう話ですもんね。
そうですね、歴史はありますね。
すごいですよね、はい、でそのそもそもでいくと、
はい、
その桜テックっていうのがどういうところからスタートした会社なんですか。
そうですね、僕らあの、まあ、針金っていうのも、まあ、鉄を細く引き伸ばして、
うんうん、
でまあ、メッキをつけて、まあ、それが針金というんですが、細く伸ばす、鉄を細く伸ばすのをね、あの、うん、伸ばす線と書いて新線っていうんですね。
あー、新線ね。
そうなんですよ、はいはい、ちょっと聞き慣れないと思うんですけど、
うんうん、
でまあ、その僕の地元っていうところが、はい、あのまあ、東大阪市の平岡というエリアなんですが、
はい、
まあ、奈良と大阪の県境、
生駒の、
そうなんですよ、
さんのふもとみたいな、
そうなんですよ、生駒山っていうのが県境にあって、まあ、そこの大阪側が、まあ、僕の地元なんですけど、そこに川が流れてて、
はい、
でまあ、昔からまあそこの川、まあ、明治頃からって聞いてるんですけど、
ええ、
まあ、その流れてる川に水車を設けて、
うん、
まあ、そこの動力を使って、
ええ、
まあ、鉄を細く引き伸ばすというようなものが盛んだった町っていうところに、まあ、誕生したというように聞いてるので、もともとそういうのが流行ってた、流行ってたというか、
うん、
まあ、あの、まあ、文化ですよね、一つの、
うんうん、
まあ、そこで、まあ、もう80年以上前に、まあ、創業者、はい、まあ、曽祖父になるんですが、まあ、そういう、まあ、そこであの、まあ、多分一番最初ではないと思うんですけど、
はい、
まあ、周りがもうすごいやってた中で、
ええ、
まあ、流れっていうのもあったと思うんですけど、
うんうん、
まあ、そこで新鮮魚を始めたっていうふうに聞いてますね。
なるほどね、はい、それが始まり、
そうですね、
まあ、桜テックさんの始まりみたいな、
はい、
そうなんですね。でその桜テックの桜も、
はい、
なんかこう意味があるんですよね。
あ、そうですね、
お聞きしたところによるとね、
まあ、一応まあずっとこれね、オーナー会社で大橋家、まあ、僕大橋と申す、うん、申しますが、まあ、大橋家が、うん、まあ、代々やってきてる会社で、
うん、
まあ、大橋家の大橋の王の字が、はい、まあ、見方によれば桜に見えるというところと、まあ、あとはまあ地元平岡っていうところに平岡神社っていうのがあるんですけど、まあ、その周辺っていうのが、まあ、桜がもともと多くて、はい、で、まあ、会社もね、まあ、今ちょっと場所東大阪市内の中で変わっちゃったんですけど、もともと創業の地で、あった時の会社っていうのは、
うん、
まあ、事務所まで行くのに桜並木を通っていくような、
うんうん、
パッと外観も桜だらけっていうような、会社でしたね、
はい。じゃあその桜に囲まれた桜で有名な土地柄に、
はい、
まあ、会社があるというところから桜っていうのが来て、
はい、そうですね、
なんかこうすごいこう華やかな、名前を聞くだけで華やかになりますよね。
まあ、そうですね、なかなか結構会社名もね、オーナーの名字っていうところが業界でも多いので、うん、
ですよね、
はい、
うん、
まあ、覚えてもらいやすいですね、まあ、桜っていうので、うん、まあ、皆さんが知ってる、ね、花なので、
そうですね、そうですよね、
はい、
うん、でその言うてみたら、じゃあその新鮮魚、
はい、
っていうのが、
はい、
平岡のあたりでは、
はい、
いわゆる、まあ、地場産業、
まあ、地場産業ですね
っていう感じだったんですね、
はい、
でなんか最盛期にはなんか200件以上、
そうですね、まあ、それぐらいはあったっていうふうに聞いていますね。
でその桜テックさんは、まあ、それを始められて、
はい、
こう聞き伝えでいいんですけど、
はい、
どんなふうにしてこう、はい、辿ってきはったんですか。
そうですね、まあ、最初の方はもともと会社名もね、さくら特殊更新園っていうような会社名で、うん、ま
あ、
特殊鋼って言われるものを使ってたんですけど、うんうん、まあ、最初はですね、ニクロム線とかって言って、
うん、
まあ、いわゆる昔の、うん、まあ、今あんまないかもしれないですけど、ストーブの、あー、まあ、電熱線っていうところとかを、うん、まあ、作って、大きくなってきたっていうふうには聞いてますね。
あ、
はい、
あ、よう儲かったんやろね。
いや、まあね、もうそれがもう僕今わかんないですけどね、肌では
確かにね、
そうですね、
創業の頃はね、わ、はい、かんないけどね。
でそこからですね、うん、まあ、創業、まあ、歴史見てると10年ぐらいで、うん、その特殊鋼っていうのはもうほとんど作らなくなって、
うん、
まあ、鉄は鉄なんですけど、はい、まあ、普通の、まあ、普通鋼って言われてる、まあ、鉄に、うん、まあ、鉄を新鮮に伸ばして、
うん、
で、まあ、メッキするようになって、
うんうんうん、
で、まあ、そこからは、まあ、まあ、用途で言うと、まあ、いろんな用途があるんですけど、
はい、
まあ、多いのは金網、
金網、
はい、ですね、はいはい、まあ、街で見かけるフェンスだとか、
あ、なんか工事予定地みたいな、
あ、そうですね、ああいうフェンスもそうですし、うん、まあ、住宅の周りのなんかまあ、僕らメッシュフェンスって呼んでるんですけど、
はいはい、
まあ、長方枠が長方形な感じの、うん、まあ、溶接金網っていうんですけど、
はい、
まあ、ああいうものの材料ですね。
あ、
はい、
あれかな、よう昔僕らやんちゃしてた頃、
はい、
ネットガーって登って越えてたフェンスがあったんやけど、
はい、
あんな、あれもそう？
そうですね、あれ僕らではひし形金網と呼んでるんですけど、
あ、そんな感じ、
あ、そうです、ね、
ひし形のやつ、
登りやすいやつ、そうですね、
足引っかかりやすいんですよね、あれ。
そうですね、
うん、
まあ、やっぱり、まあ、いろんな細かい用途っていっぱいあるんですけど、
はい、
まあ、金網っていうところが、うん、まあ、歴史的にはずっと金網メーカーさんと、
うん、
やってきたっていうところが、強く残ってると思いますね。
金網メーカーさんとこう、
はい、
二人三脚で、
はい、
まあ、言ってみたら材料を作ってきたわけですね。言ってみたら、
そうですね、
金網メーカーの、
そうですね、僕らのお客様が、まあ、金網メーカーさんになるっていうようなイメージですかね、
うん、は
い、
それをじゃあ作っ、まあ、材料を作って、まあ、下ろしてみたいな、
はい、そうですね、まあ、金網って言ってもね、その街中のフェンスもあれば、
うん、
山の方行ったら落石防護用のネットだとか、
あ、
はい、
そうです、あるね、
そうですね、まあ、そういったものとか、まあ、金網だけで見てもね、川でもなかなか見た目わからないんですけど、
うん、
まあ、じゃあカゴとかカゴマットっていう、
うん、
まあ、金網のカゴに、まあ、石を詰めて、まあ、川がね氾濫しないように、まあ、護岸で守るっていうような用途にもつく、なかなかね、
うん、
見た目わからないんですけど、まあ、そういうので川というか、まあ、日本の国土を守ってるっていうような、まあ、自負はありますよね。
あ、はい、そういうことね。だとするとこうちょっとこう、なんていうの、ちょっとしなりがある柔らか系な素材から、
はい、
こう本当にこう落石をガーッと止めるような、
はい、
ガッチリとしたカチッとしたものまで、
はい、
なんかこう幅が広い感じ。
そうですね、まあ、一言で言うともう針金って言っちゃうと一言なんですけど、
うん、
まあ、テコメカさんの方で、
うん、
まあ、化学成分ですね、うん、を変えて硬さを変えたり、
うん、
まあ、うちの方の作り方によって硬さを変えたり柔らかさを変えたり、まあ、そういうね、一言で言うと針金メーカーなんですけど、
ええ、
もうスペックだけで言うとね、
はい、
まあ、サイズとか硬さとかの組み合わせで言うと、はい、もう100種類以上あるような、
はあ、
はい、実は結構細かい仕事をしているというような、はい、
そんなにあるんですか。
そうなんですよ、はい、
舐めてますね、なんかね、金網ね、もうね、
そうなんですよ、僕もびっくりしましたね、ね、サクラテック自分も入ってきた時に驚きましたね針金メーカーって聞いてたんで、
うん、
どんだけスペックあんねんと思って、
あ、はい、そんなにアイテム数ないやろうし、
そうですね、
まあ、まあ針金打ったってみたいな感じ、はい、知れてるかなみたいな。
そうですね、
うん、
作り方も同じスペックの作るのに作り方も何パターンもあったりで、
へ
え、はい、
そうなんやね、
はい、びっくりしましたね。
でそんなこう親御さんがずっとやられてきた、
はい、
こう先祖からやってきた会社ね、
はい、
まあ、まあまあそう、こう連綿と続いてるわけなんで、
そうですね、
自然とまあ俺は後継ぎみたいな感じだったんですか。
そうですね、まあ、ある意味こう悪く言うとですね、
うん、
洗脳みたいな感じかもしれないですけど、
まあ、帝王学やね。
そうですね、まあ、もうちっちゃい頃から、
うん、
もう中学ぐらいからは意識してましたね。高校受験とかって将来考えたりするじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、その時とかに、まあ、自分は、まあ、経営を学んで、
うん、
地域にまず東大阪ね、こう根付いて、
うん、
で、まあ、しっかり会社やっていって、まあ、そうなんですよね、祖父がかっこよく見えてたんですよね。
はい、おじいちゃまが。
そうなんですよね。こんな風になりたいなっていうのと、まあ、はい、あとはやっぱもう生まれた頃、まあ、物心つく頃から、うん、まあ、お前がそのなんて言いますか、家族を守れと、で従業員を守れと、
はい、
でまあ、地域もお前が守るんやと、
はい、
いう風に育ってきてたので、
おじいさんがそういうことを言うがはった、
う
ん、
そうですね。逆に父親からはほとんど何も言われたことがないというような感じですね、今思えば。
うーん、
はい、
まあ、父親ってでもそうするもなんかあれやね、あの、はい、なんていうかな、あの、微妙な気持ちになるもんね
多分そうなんでしょうね、おそらく。
継いでほしいような思いもあるし、
はい、
継いでほし、まあ、継いでも継がんでもええような気もするし、はい、みたいなとこもねあるんかもしれへんなと思うけど。
そうですね、まあ、継いでほしいと思ってたんだろうなって最近になってよく分かってきましたね。
ああ、そう、
はい、
そういうのが見えてくる。
おそらくね、まあ、よく会食とかでね、うん、お客さんとかと、ね、あのうちの、まあ、父である社長と一緒に出た時とかに、
はい、
やっぱりそういうのを、ね、お客さんから聞かれたりする時に、うん、こうなんかあえて言わなかったとかっていうのを、
うん、
あの聞いたことがあるので、
うーん、
あえてなのかとかって思いながら
、はい、であのそのおじいさんかっこよかったって言ってはったんですけど、
はい、
どんなおじい様やったんですか？
そうですね、やっぱまあ僕がね、うん、まあ、小さい頃、まあ、ずっと同じ家に住んでたので、
うん、
で、うん、そうですね、まあ、今思えば何がって言われたら結構難しいんですけど、うん、なんかもうオーラが出てたというか、
は
あ、社長っていう感じで、工場も隣にあったので、
あ、お家の。
そうなんですよ、工場があって家があって工場があるみたいな、2つの工場に挟まれてて、
うんうん、
で仕事してる様子とかもすぐ覗けてたんですよ、うん、庭から会社がつながってて。
へ
ー。で、まあ、それで、まあ、今思えば単なるパソコンに向き合ってただけなんですけど、
うん、
なんかカチャカチャやってる仕事がかっこよかったり、
はい、
まあ、あとは従業員との方々とのね、うん、一緒になんかいる姿とかも見てて、うん、このリーダーって感じで、うん、すごいやってるのに帰ってきたらすごい優しくて、
は
で、まあ、なんか世の中でこんな活躍して、
うん、
ビシビシやりながらこの家では家族守ってみたいなのがすごいなと思ってましたね、
うん、あ、そうか、
はい、
で、まあ、おじいちゃまからは、
はい、
まあ、常々っていうかな、家族守れ、
ね、
従業員守れ、
はい、
地域守れということをずっと言われて。
そうですね、
うん、
まあ、知らぬ間に使命感が染みついてたみたいな感じですかね。
そうか使命感か。
そうですね、
なるほどね、
はい、
なるほど、そういうところから使命感が出てきたのか。
まあまあそうですね、うん、まあ、やっぱりそうですね、ちっちゃい頃から見ると今みたいな話になるんですけど、
うん、
まあ、でもその、まあ、使命感っていうところでお話しすると、
うん、
やっぱその確信になったみたいなタイミングがありましたね。
ちなみに
それはまあちょっとまあ話せば長くなるんですけど、
うんうん、大丈夫よ。
大丈夫ですか、
うんうん、
ちょうどだから今その祖父がですね、
うん、
まあ、大学の頃に亡くなったんですよ。
ほう、
はい、で実はまあ、
十何年前ね。
そうですね、うん、でまあ、ほぼ同じぐらいの時期に、うん、まあ、ある意味ストーリー2つあるんですけど、
うん、
まあ、その1つ目の方がさっき祖母が亡くなるちょっと前に、
うん、
まあ、実は今大阪の東大阪市って言ってるんですけど、
はい、
まあ、今本社と倉庫しかなくて、
はいはいはい、
もともと工場があったところっていうのはある意味、うん、まあ、まあ、時代の煽りも受けて、
うん、
まあ、戦略面もあるんですけど、まあ、今工場は岐阜の方に、あるんですね。で、まあ、でもそれって岐阜になんとか工場あるんですけど、まあ、僕の大学生の頃からしたら、
はい、
ある意味大阪の自分が育った家と工場を失ってるんですよ、
うん、は
ー、で、まあ、失ってるというか、まあ、それは、ね、父の意思決定ではあるので、うん、まあ、そのおかげで今の会社があるというのは、
うん、
仕方ないことっていうのはまあ理解はしてるんですが、
はいはい、
まあ、当時、まあ、学生の僕からしたら、
うん、
ただ家と工場がなくなったと、
うん、
まあ、そんな状況でして、
それってある日突然な感じ、はい、
そうですね。なのでまあその時にこう僕も大学生って暇やったんで、
うん、
まあ勉強してましたけど、まあ、時間あったので、うん、こうやっぱりもう結構ショックで、自分この会社継ぎたいと思って、
そうよね、
中学生の頃から頑張って勉強も、
うん、
まあ、してきたつもりではいるんで、
うんうん、
その向かうところがなくなったような感覚になって、
あ、
そうで、まあ、時間もあったから
すごい不安になるよね。
そうなんですよね。で結構その工事も、うん、まあ、なんかのび太くんみたいにね、ドラえもんの、うん、屋根の上登って で工事最後までこう工場と家がね潰されていく、うん、まあ、工事の人たちは全然悪くないっていうのは今では理解できてるんですけど、
はいはいはい、
まあ、当時はね自分が育った子が壊されていってて、
こいつらみたいな、
そうなんですよね。で泣きながらこうね祖父とか祖母に電話して、こうなんかもういつか俺が、
うん、
まあ、これを取り戻すっていうようなことを泣きながら屋根の上で電話してたのをなんか今覚えてますね。
うわ、
はい、まあ、多分そういったところ、
うん、相当ショックやったのね、やっぱり
でかかったですね。今思い出すだけでもちょっと泣きそうになってきましたね。
あ、はい、だよね。
で、まあ、そのすぐ後に、うん、祖父も亡くなったんです。同じ僕が大学生のこの、この4年間の間で、
そうなんや。
そうなんですよね。こうで訳も分からずショックを受けながら、何の根拠もなく俺がどうにかせなあかんっていうところで、その憧れていた祖父が亡くなり、
亡くなって、
はい、でまあ、そこでなんかまあ業界ね、で、うん、まあ、業界というかまあお別れ会っていうのをね、うん、市内のホテルでやったんですけど、うん、でまあ、僕もその時まだ学生やったんですけど、
うん、
まあ、今の社長から、うん、まあ、父親からですね、
うん、
まあ、お前とにかく、まあ、スーツ持ってるやろと、
はい、
とりあえずスーツ着て出とけと。
おー、
その別れ会に、
うんうんうん、
でも訳も分からず、
うん、
まあ、親族代表みたいな感じで、
うん、
一人だけこう桜の授業員じゃない中で
僕が
横立ってて、
はい、
でその時も驚いたのが何百人も人が来てくれて、
おじいさまの、
はい、で僕も初めましての人たちから、うん、いやもうおじいちゃんには世話になったとか、昔話とか会社のこととか、あと期待感ですよね。
うーん、
僕の中でそうなんですよね。それで結構まあ、
改めて翔太君に期待してるよみたいな。
そうなんですよね。あー、ですげえなーと思ったのと、やらなあかんなと思ってるって、まあ、その後、まあ、広い会場やったんですけど、
はい、
まあ、そこで、まあ、うちの最後ね、従業員もみんな帰って、はい、お客さんも帰って、
はいはい、
で最後、まあ、父親と2人で、
うん、
こう広い会場で前にね、
何百人も入るホールも、
そう、何で、うん、まあ、桜のマークと、
はい、
祖父の写真と、
はい、
まあ、花だとか昔の写真とか、
うん、
っていう広いところで2人で、
うん、
あ、なんかね、
うん、
久しぶりになんか2人、大学生ってちょっとなんか父親と2人ってあるじゃないですか。
いや
なんかちょっと気まずいみたいなのあるじゃないですか。
うん、
でそこでなんか久しぶりに2人でなって、
うん、
で今日どうやったって父親から聞かれ て、
うん、かれて、
でシンプルに僕が今言ったような、うん、いやもうこんな、まあ、中小企業、うん、まあ、社長に会社やってるのはすごいと思ってたけど、
うん、
まあ、やっぱり大学生にもなれば、うん、やっぱり大企業ではないっていうのは分かってたから、
うん、
逆にこんなにも人がたくさん来るなんて思わなかった、うん、すごいなと思ってって言ったら、
改めておじいさんの存在の大きさみたいなものをね。
そうですね。でそこでまあ父がね、うん、僕に言ったのが、うん、いやこれお前なんでこんな人来てくれるか分かるかと、
うん、
でいや、 やっぱじいちゃんすごかったんなみたいな話をしたら、うん、いやもう一番はそれやと、
うん、
一番はじいちゃんがすごかったのはあると、
うん、
でもう一つは、うん、まあ今俺がこうやって会社を一生懸命やってるから、
うん、
まあ、信頼もあって期待感もあって、
うん、
人が来てくれてるっていうのもあると、
うん、
で、まあ、だから、
うん、
まあ、何年後か分からんけど、
うん、
先に死ぬのは俺やと順番で言うと、
うん、
なのでこう自分が、うん、死ぬ時には、うん、もうこの人数の何倍も集まれるぐらい、
うん、
お前はこれから会社継ぎたいんやったら頑張っていってくれと、うん、初めてそこで
そんな話を、
はい、
され
まし
たね。やってくれと、なんかこう本当にバトンを渡された感じやね。
そうですね。どっちかというと、まあ、その直前ぐらいに僕が会社の話とかも就活の時期でもあったので、してたっていうのもあって、
はい、
まあ、ある意味初めて父親と二人でその話をして、まあ、この大学生の頃のこの会社、もともとあった創業の地がなくなり、まあ、父、まあ、祖父が亡くなって父と、まあ、そういう話をしてっていうところで、もともと憧れて目指しててショックを受けたところのからも もうそれが今まで単なる理想みたいなところが、
はい、うん、
まあ、そこでもう、まあ、確信にというか、
はい、
できたらやりたいというか、もうやらねばならぬというところに変わったのが、
うん、
あの大学生の頃のその経験なのかなっていうのは思いますね。
僕それをね、
はい、
なんか聞いた時に、
はい、
その翔太さん使命感って言うたじゃないですか、
はい、
でそのなんていうのな、おじいさんの憧れを見てた時の、
はい、
お前がやらなあかんねんって言われた時の使命感っていうのは、
はい、
志に明るいの使命感やと思ったんです。
あー、そういうことか。
ていう、はい、そういう感じでいてはったんかなと思って、はいはい、ほんで会社がなくなった、はい、おじい様がなくなった、お父様とその2人っきりでお話をされた場で、
はい、
自分の中で確信に変わった、
はい、
その時に初めてあのいわゆる一般的に使われる命を使う使命感っていうのに、
はい、
こうズドーンと腹に落ちはったんちゃうかなと思ったんですよ。
言われてみればそうかもしれないですね。
なんかねその機微をね、はい、すごいお聞きしてたらすごい感じるんですよ。
そういうことですね。
うーん、
今自分でも言われて確かにあのしっくりきてますね。あのあんまり自分でその辺ね、あの感じとか想像したこともなかったんですけど、はい、
なんかねずっと僕それをこのようにインタビュー行かせてもらって、はい、帰りしなね、
はい、
いやいや話しちゃったなと思いながら聞きながらふっとそんなことを思って、
はい、
あの道を帰らせてもらったんですね。
そうなんですね。
ぜひ伝えたいなと思ったんですよ、
はい、
あ、
逆にこれから使わせてもらいますと。
もうぜひ使もうパクってくださいも
いやあの時も逆にね、あの時がむしろだいぶ久しぶりにそんな10年以上前のこと思い出したんで、もう僕もちょっとあの時涙ちょっと出てて
ねえ、そうよね、
すごい
感動的な場合やったもんね。
はい、久しぶりにあんなね、ね、父とねのことだと祖父のこととか昔のことを根本自分の多分ね根っこのところを久しぶりに改めて思い出したので、はい、
じゃあちょっと最後エンディングにね、
はい、
行く前に、
はい、
その2人でお父さんと喋られた時に、
はい、
改めてお父さんに、
はい、
お父さんに受けた印象、
はい、
ってどんな感じだったか最後教えてください。
印象ですか、
うん、
ちょっと一言で言うのはなかなか、
うん、
そうですね、やっぱり、ね、学生の頃って僕が寝てから帰ってきて起きる前に出ていくぐらいで、うん、多分働いてて、
うん、
正直あんまり何してるかわからなかったんですけど、でたまにの休みの日はまあ優しい、
うん、
まあ、お父さんでっていうところがなんかそうですね、その瞬間なんていうか今まで思ってなかったかって怒られますけど、
うんうん、
ほんまに大きく見えましたね、偉大な父っていうのをその時、まあ、それ前も思ってましたけど、
はいはいはい、
なんていうかこう、うん、すごい、うん、あ、この父を目指してさらに超えていかなきゃならないっていう安心感と、それもまあある意味使命感ですけど、頑張らなあかんなと思いましたね。
大きなものが俺の前にあるな
みたいな、ね、はい、そうですね、シンプルに、まあ、言葉で言うとね尊敬とかなんでしょうけど、
そうね、言葉から以上に感じるものが、
はい、そうですね、なかなかちょっと言語化するのが難しいというか、
うん、
でけえなって感じ
ですね。あ、いいね、
で、 すね、
あ、いいね、でけえな、はい、いいね、はい、あ
そんな感じですね、うん、
あ、その感じいいな、
はい、
ありがとうございます。
ごめんなさい、ちょっと言葉が
全然
悪くてね、
はい、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとエンディングに入っていきたいと思います、はい、はい、翔太さんありがとうございました。
ありがとうございました。
もうエンディングです。
緊張しっぱなしでした。
ほんまですか。
と言いながらちょっと楽しくなってきましたね。
ですよね。よしよしよしよし、いい感じです、いい感じです。でね、翔太さんとはまた来月もご一緒いただけるということなんで、
はい、
ね、また楽しみにお待ちしてますので、
はい、
よろしくお願いいたしますね。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、今日はですね、サクラテック株式会社専務取締役の大橋翔太さんをお迎えしてお届けしてまいりました。やっぱり企業が80年続く中にはこう山あり谷あり、ね、いろんなことがあるんやな、それをこう谷の部分っていうかな、なんかしんどい部分もこう若いうちにご経験されたっていうのが翔太さんの強みになってはるんやろうなっていうのをすごく感じました。でそこが使命感になってあるべき姿っていうところにもつながっていってるんやろうなっていうふうに思っています。で次回お見えいただいた時にはですね、ここからはですね、翔太さんがどんな会社をやっていこうとしているのか、日本一の、ね、針金メーカーってどんなやねんっていうのをですね、さらに聞いていってですね、皆さんにお伝えしていけたらなというふうに思っていますので、また次月もお楽しみいただけたらと思います。今夜も最後までお聞きくださりましてありがとうございました。私タクトはまた来月この曜日このお時間にお耳に預かりたいと思います。素敵な週末をお過ごしください。この放送は 大阪長堀橋レティクロ大阪ステーションよりお届けしてまいりました。それではこの辺りで失礼いたします。翔太さんありがとうございました。また来月もお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
おやすみなさーい。
おやすみなさーい。